DJ おじいのつれづれおじい日記。
はい、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじい日記、オープニングナンバーはセックスレックス Once Again。始まりました DJ おじのつれづれおじぎき。はい、皆さんお久しぶりでございますよ。まあ、11月16日ということでね、おじもね前回から新コーナー進めておりますけれどもね、11月16日か、もう今ぐらいから年賀状作っとけばさ困らないんだよねいつも慌てなくて済むんだけどね。いや、どうせしないな。うん、12月のそうだな、28日ぐらいからやるかなって感じですよね。みんなもそうですよね、きっとね。来年何年だっけね、牛、トラ、ウ、タツイ、今年が何年だ。あれ、誰もわからないって、あれ今年何年だ。まあいいや、収録中にちょっと調べよう羊違うな、いかんな、そういうところね。もう世間連れというかね、まああんまり気にしなくても生きていけるんだけどね。はい、そういうわけでね、今回もですね DJ おじのつれづれおじ日記、盛りだくさんで参ろうと思うんですけれども、なんだろう、このねセックスレックスってね、このバンドの方の曲、軽快ですな。ベースラインが軽快ですなね。セックスの T レックスってことかな、すごいぞ俺は的な感じかな。あれ、優しいわね。選んだ鳥、今年鳥、鳥なんだね。牛、トラ、ウ、タツ、ミ、ウマ、ヒツジ、サル、鳥、犬、イってことは鳥、犬、来年犬年の人手挙げて、あ、いないわ年女、年男から12、24、36、48だもんね。へー、そっか、知らんかったわ、ごめんごめん。いや、勉強になったわ。おかげさんでね、今あのスタッフさんが調べてくれたんでね、ありがとうございました。そういうわけでね、今年やり残したことねないようにね、もう来年に持ち越さないように、もう今年のことは今年のうちにね終わらせられるように、今からちょっとずつ準備したらいいんじゃないかなと思います。はい、おじいもねこの間ねあれですよ、2泊3日もね研修してきました。研修相模原市ですよ、相模原市ね。まあ私茨城なんでね、ちょっと遠かったんですけどもね、まあでもね泊まってなんかいろいろ学ぶっていうのもねすごく新鮮で、カリキュラムもびっちりだったんですけどね、あのいろいろ勉強になって、それもちょっと話しちゃおうかなと今日思っちゃったりしてますよ。はいはいはい。そういうわけで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ おじのつれづれおじぎき、今回も始まりでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、 皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そういうわけで、冒頭でもお話ししましたがね、おじちょっと研修にね2泊3日で行かせていただいて、まあ、どんなことを学んだんだおいというところではね、まあ、SNS を使った時のトラブルとかね、まあそういったものの宣伝方法とかいろいろあったんですけども、すごく私自身そのお芝居とか舞台とかやってる中でものすごく気になるものの一つでもあります著作権についてもちょっと学ばせていただきました。やっぱりね、まあ学んだことはね、こう発電してですね、周りにもこう広めた方がいいぞということで、ちょっとその辺の話をさせていただくんですけども、まあ著作権というのはですね、まあ非常に怖い部分でもありますが、きちんとね手続きを取ればそれほど問題にするものではないんですがね、やはりお金が絡んでくるのでね、まず著作物というものはございます。これはですね、例えば私が今鉛筆でこの紙に丸を書きましたと、これ私の著作物です。もう書いた瞬間に存在しますね。でその著作物を作った人のことを著作者と言いますね。著作物を作ったものは著作者。はい。で、その著作物に対して権利を持っているものを著作権者と言います。はい。まあ、著作者イコール著作権者という場合もあるんですが、ここはちょっとね、やっぱ少し違うところございまして、必ずしも著作者が著作権者ではない場合があります。例えば、よく映画なんかがですね、例えば、プロジェクトエヴァとかね、シンゴジラ制作委員会ってなりますよね。それなんでかっていうとですね、制作委員会はですね、お金を出すんです。要するに委員会のメンバーが出資するわけですね。それが例えば、一人だけで出資するとリスクが大きいと。ですが委員会形式で一人が例えば、まあ、20万ずつ払えば5人で100万ですと。一人が100万払うよりはちょっとリスクが少ないというところで、そういったところで委員会形式というのがあるんですが、もちろんその人たちが著作権者になります。はい。制作委員会が。映画って本当、面白いものでして、脚本家が著作権者になるわけではないんですね。脚本、キャスト、いろんな音響、照明、全部ひっくるめて作り上げるわけですから。で、もちろんその映画作る前にね、それを決めとく場合もあります。この人が著作権者ですよ、私は著作権者ですよって決めてね、やってれば問題ないんですけどもね。なので、まあ、映画の著作権というものは、その、著作権者誰が持ってるかというのは、ちょっと、一概には言えないんですけども、映画の場合のですね、著作権の期限というのはですね、公表後70年間は、著作権で保護されるんですね。はい。それ以外のものに関しては、まあ、著作者が死んでから50年間という決まりがありますね。もちろん、ものによって違うのでね、もし自分が何かやる際には、しっかり調べていただいて、いただければなと思いますけれども、はい。まあ、私が学んだ範囲では、そのように学ばせていただきました。死後50年。で、こう、映画なんかは公表後70年というところで、はい。で、著作者がいて、著作物があって、著作者がいて、著作権者がいると。で、まあもちろんその著作権を持ってる方にですね、了解を得ないと、その人の作ったものは使えない。それは音楽であり、例えば絵でありね、まあいろんなものがたくさん、あとは本であったりね、はい。で、例えばお芝居なんかやるときはですね、そのお芝居を作った人に許可をもらわないと当然やれませんからね、はい。それとか、あるいはちょっとこれ話脱線するんですが、本なんか書いてるときにですね、出典何々とか、引用ってやつですね。これはこっから引用してますよっていうのはですね、これは比較的ですね、ルールを守れば問題にならない。誰かが書いた本は当然その人の著作物ですが、その中の文を引用するということは、ちゃんとこの本は誰々が書いた何々文庫の何々ですよって書いてあれば、あまりトラブルにはならない。で、その代わり、その引用した文はね、絶対ね、一言一句間違えてはいけない。句点も当点も間違えてはいけないって当然当たり前のルールがあるんですけどもね、それらを守った上であれば、それらは認められるということなんですね。で、まあ、じゃあ著作権、に関してはその著作者あるいは著作権者に了解を得ればそれでいいのかというところになるんですけども、ちょっとこっからがちょっと私もね初耳でねよくわからなかったところだったんですけども、勉強させていただいたところなんですけども、著作者人格権というものがございまして、例えばもう死後50年経ったから好きなように使っていいのかっていうところも 当然出てきますし、著作権取ったんだからというところもあると思うんですけども、この著作者人格権っていうのはなかなかですね、すごく幅広く難しいものでして、要は著作者が作った人がその作品に対するやはり人格といいますか、自分の思い入れがあるわけですよね。平たく言いますと、例えば著作者が作った曲があるとします。でも映画が、あ、映画はないか、あ、映画もあるんですけども、例えばそのタイトルをですね勝手に付け替えるとかね、あの予作とかあるじゃないですか、いい歌が、あれをね、サブローとかさ勝手に付け替えてはいけませんっていうところなんですよね。うん、それをですね、あの範囲権と言いまして、あるいはもう一つ、あの同一性保持という原則があるんですけども、やはり、よくわかりやすいのがライトノベルをですねアニメ化するとか映画化するとかね、よくアニメを実写化するとか、そこで必ずハリウッドなんかがやっちゃってくれちゃったりするのが、お前本当にこのアニメを映画化したのかやと、実写化したのかやと思うぐらい、話が違うとかね、キャラクターが増えてるとかね、ちょっとあの設定が違うとかね、特にあのドラゴンボールの、あの実写化なんかひどいもんでね、飛べねえしね、なんかなんか亀仙流じゃなくて普通になんか中国の憲法みたいな戦い方してるしね、そういったものもちゃんとこういうことをしていいですかっていうのを著作権者に、あるいは著作者に確認取れればいいんですね。で、逆に言えばそれを守らないといけない、ちゃんと確認を取らなきゃいけない、それが著作者人格権の中の範囲権と同一性保持ということで、うん、もちろん英語のものをですね翻訳して使う場合もやっぱり微妙にこうね違ってしまうかもしれない、舞台でも映画でも、まあ、映画をね、原作をね映画化するときなんかはね、これすごく難しいんですよね。だから出来上がった後に著作者とか著作権者が言ってくる場合があるんですよ、これ違う、全然違うとか、よくそれでトラブルになるらしいんですね。まあ、私らにはあんまり影響のない大きな話になるんですけども、その著作者人格権もやっぱり大事にしないと後々大変なことになると、うん、いう話をですね、ちょっと聞きましてですね、ちょっと前になんか芸人さんがね替え歌やっててね、おいちょっと待てってのあったみたいだね。あれはやっぱり範囲権が引っかかったみたいで、俺はこんな曲作った覚えはないと、うん、いうところでね、まあ当然ですよね、まあパクリと言いますかね、パクリよりもちょっと悪質というかね、勝手なことされてるわけですからね、その辺がちょっとね、難しいなと思いながらも、しっかり寝ないで頑張ってきたおじでございます。いくらかでも皆様のお役に立てればなぁと思っております。はい、ではこの辺でもう一曲お送りしましょう。アンスリウム、晴れのち曇りデイ。
しかったんだよね。晴れのち曇りで。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
おじぎ聞け、聞け、聞け、でいいんだっけか。前回の忘れちゃったけど、まあ、おじぎ聞けのコーナーということでですね、前回は芸能人の不倫というテーマを取り上げましたけれども、今回はですね、私も小さい頃からよくやっております、みんな嬉しい楽しい、たの嬉しい楽しい恥ずかしいゲームなんですけどもね、ゲーム業界、まあ、特には、テレビゲームといいますかね、ゲーム機媒体 を使ったゲームの話なんですけども、要はトランプとかオセロとかマージャンとかそういう話ではなくてね、テレビを見ながらやるゲームについて、パソコンを見ながらやるゲームについてなんですが、その、まあ、私がちっちゃい頃にね、あのファミリーコンピューターというものが出ましてですね、まあ今から見れば笑っちゃうぐらい画像は荒いですしね、そんなにたくさんのステージがあるわけでもなく、今思えばですよ。ですがその当時はね、もうものすごい爆発的にですね、すごい面白いぞということでですね、友達に集まってね、一晩中ねドラクエをやったりね、ドラクエ 1,2,3 ぐらいまではファミリーコンピューターだったのかな。うん、まあスペックが少ない中本当にね、面白かったですよ。まあ、もちろん初めてやったっていうのもあるんですけども、もうそのファミコンのゲームなんつうのはもうすごい、今のなんつうんだろう、携帯の写真の画像1枚分でもうゲーム何十本も入れられちゃうんだってね。でそれだけやっぱり工夫がされてるんですよね、プログラミングとか、映像とか音とかね、音もね、なんか3話音とかそんなもんしかなくても結構楽しめたもんで、でなんか何が言いたいかというと、今のゲームはそれは音はねすごいし画像も綺麗だけど、なんかこうワクワクしねえなっていうのがまあ正直ありましてですね、それはスマホゲームでもあのパソコンのゲームでも、プレステでもスイッチでもなんでもいいんですけども、結局マリオカートなんてね、昔出たまんまなんですよ。まあコースが複雑になったり、いろいろな要素が増えてる、要素も増えてないと思うんだな。やはり面白かったゲームの基本的なその構造とかルールってそのまんまであって、新しいね、目を引くような新しい構造ルールってなかなか出てこないかなと。モンスターハンターが出た時はおーっと思いましたけど、あれももう何十年、10年ぐらい前の、まあそれ以上になんのかな、ゲームですからね。要はですね、やはり私最近ロールプレイング久しぶりにドラクエなんかやってみたんですけども、要はどんどんどんどん敵を倒して経験値集めて強くなっていい装備つけて、でまた次敵を倒してっていうことにですね、こう戦士の虚しさを感じてしまってですね、俺はどこまで戦えばいいんだと、うん、戦って強くなって、うん、一説によればですね、軍隊はですね、百戦錬磨、もう戦いに次ぐ戦いでどんどん強くなるということはないそうです。戦いに次ぐ戦いを繰り返すことによっていろんなものが疲弊していって、ちょっとしたきっかけというか、あまりにもこの周りに集中力が働かなくてね、よくボロ負けしてしまうとか死んじゃうとかあるらしいんですけども、その、まあ、話脱線しまくりだね、まあ、皆さんねゲーム好きだからいろいろ言いたいこともあると思うんですが、まあ、特にねそのロールプレイングとかなんかもうシステム的にもうちょっとなんかもう行き詰まっちゃったなということで最近はほとんどやってません。そうやって言って、いやそんなことね、こういう面白いのもあるんだよって言ってくれればやってみたいなと思うんですけども、やっぱないような気がするんだよな。結局最終的にはなんかの魔王を倒すんでしょ。だからその今は FPS だっけとか、なんかこういろんなマルチ対戦型だからストーリーはあるのはあるんでしょうけども、相手が人間ね、対戦というかそういったものも 多いとは思うんですよね。モンスターハンターももちろん頑張ってますけどもね、あのみんなで協力して敵を倒すというところが、まあ、面白いんだと思うんですけども、まあ、一人でやってたら欲しい素材が出るまで頑張るっていうぐらいのところで虚しくなってくるんだよね。どうしよう、俺が年取ったからかなのかな、これまずいぞ。これ俺からゲーム取ったらただの真面目な B 型しか残んないからね。あと体重しかね、90キロとかねしか残んないからね。ねえ、どうなんでしょう。まあもちろん今バーチャルがすごいよね。こうかけてね、メガネかけてる人もバーチャルできんのかな、あれ。まさか考えてるよねきっとね。もうそれもまだまだうちらのその手元には届かないからね。私の友達に出たゲームハードソフトハードは全部買っちゃうってアホなやつがいるんですけども、あいつは持ってたもんね、 N さんね。どうかなと思うんですよね。でシミュレーションも大好きでね、昔からね、信長の山とか三国志とかね、その辺もずっとやってきたんですけども、あれもまあ同じかな。結局はね、結局は同じことの繰り返しになっちゃってね。なんかこう光栄さんもね、今光栄テクモだっけ、頑張ってるんだけどな。俺が飽きてんのかな。何にもやったことない人が三国志やったら面白いと思う。まあシミュレーション嫌いな人もいるけど、ロールプレイングもやっぱりね、何もやったことない人がやったら面白いだろうな。俺が飽きてんのか、ゲーム業界がどうのこうのじゃなくて。やばいとこ気づいちゃったぞこれ。どうしよう、じゃあ何やろう。俺将棋とか始めればいいのかな。将棋はだってね、なんか年取ってもずっとやってもんね。囲碁とかね、囲碁ってよくわかんないんだけどね、囲った人が勝ちなんでしょあれな。次の一手が神の一手だみたいなね。将棋はね、もう考えるのが嫌なの俺。ダメだねこれ、ただのうるさい親父の愚痴になっちゃったなこれ。まあトランプなんかもね、今全然やらないよね。だって相手がいないとできないもんさね。え、あと麻雀はね面白いな、やっぱり今やっても。多分テレビゲームの話してるはずなんだけどね、まあ、ゲーム全般に広がっちゃって申し訳ないですけど、オセロなんかもめったにやらないよね。やらない前ね、コンピューターで、あのパソコンでね、オセロをやった時にね、あの全部取られたことがあってね、それっきりやらなくなっちゃったんだけどさ。なんでそんな油断してるわけでもないのに全部取られちゃうんだろうって。そんなに俺バカチンかよと思ったらバカチンだったんですね。はい。いや。あとなんだろうな、俺やってないゲームいっぱいあると思うんだけど、わかんないんだよね。どうしたら、インベーダーゲームとかさ、何こう、ブロック崩しとかさ、あれのが逆に面白いのかな。まあ、テトリスもね、面白いですけど、もうシャレになんないぐらい早くなるからな。あとよくぷよぷよで友達なくしそうになりましたけどね。アインとパヨエーとかなんとか言ってね。まあたまたまなんでしょうけどもね。ああどうしよう、なんか面白いゲームないかな。そういうの探すコーナーにするか。じゃあいろいろやってみて、これはああだったこうだったってね、皆さんにリポートできるようにね。まずはプレステ、うちにあるのがプレステ4と携帯と、パソコンと、大してないな、ごめんなさいね、偉そうにできないかもしれないけど。でもね、でもあれだよ、モンスターハンターワールドは買うよ、来年1月で。スタッフさんとやるんだ、ワイワイ言いながら、キャッキャ言いながら。でもスタッフさんプレステ4ないからね、プレステ4くれる人募集しています。どしどしこちらまでご応募ください。はい、ホームページに書いていただければバッチリでございますので、楽しいゲームライフを送るために、お願いしたいと思います。以上、まとまりませんがおじいに聞けのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじぎき、いかがでしたでしょうか。まあゲームの話ということでいろいろとお話させていただきましたけども、まああんまりゲームやってないからかな、最近のゲームをやった方がいいな、スタッフさんのがいろいろやってるもんね、よくね。うん、俺もなんか好き嫌い言わず、そうだよ、好き嫌い言ってるからダメなんだよな。なんかちょっとね、やっぱりスイッチを一回だけマリオカートやったんだけど、人のやつでスイッチ買おうかな。あ、ダメ、スイッチでも売ってないしね、まだまだ売ってないらしいよあれ。でも持って2年か3年だよねあれね、どうせねなくなっちゃうもんね。でもなんだっけ、モンハンは確かダブルクロスはスイッチ版出たんだよね。でテレビで、ね、見られるからね。あ、まあまあそれは他も一緒か、はいはいはいと思ったりもしてきましたけども、あ、まああと著作権の話ね。うん、私もあのミュージカルやってる時にやはり著作権はちょっとですね、しっかりしないといけないということで、著作権管理会社とやり取りをさせていただきましたけども、まあ、結局はそのお金を取られてしまうんですがね、やっぱりこれはしょうがないのかなと、その作った人がね、いるわけですから、その人にね感謝の気持ちを込めてね払うような形を取らないといけないなと思ったりもしてますけども、まあ、バンドなんかもね本当はコピーでね、難しいところでジャスラックとかねもう怖いですからね、なかなかねお金取らなければっていう考えもあるかもしれないけど、なかなか難しいんですよね。少しずつねあのジャスラックもねその変わってくれるといいかなと思っております、教育分野とかね、そういうところ、まあ没後何年とかいうのありますからね、それ待ってられるものと待ってられないものとありますからね。オペラなんか結構ね、ただ著作権をねあの相続してね、もう100年経ったから大丈夫だろうと思ってもなかなかそういかない場合もあるらしいんでね、まあ芸術の秋ということでそういったことをね進める場合にはその辺にもぜひ気をつけていただきたいなと思った次第でございます。番組では皆様からのねコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということでツイッターということでね、私小山駅の駅そばをね食べると必ずツイッターに上げてるんですが、おかげでフォロワーが増えました。一番最初のフォロワーはその駅そばの運営会社の社長さんなんだけどね、なんか他にもねたくさんね駅そばが大好きな方がいらっしゃってですね、なんかおかげさんでたくさんフォローしていただいてありがとうございます。これからも食べ続けます私。はい、というわけでお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじ劇、本日はここまででございます。ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。